奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずね、はい、今日はあの日経の一面トップに、はい、創薬や医療費抑制、法整備、はい、データを官民で共有って、これ日経だけなんですよ、
うん、はい、一面ねでしたね、うん、はい、
これってなんでこんな一面トップに出てくるような記事かっていう話なんですけどね、はい、まずやることっていうのは、はい、レセプトって言われてるあの診療報酬の明細書あるじゃないですか、うん、はいはい、あれとかあの健康診断のデータだとか予防接種の情報だとか、
はい、
からあと民間ではカルテとかね、
うん、はい、
ゲノムとか、うんうん、いろいろあるでしょ、今バラバラに存在しているものをまとめると、はい、あのそう新しい薬を作ったりだとか、う
ん、はい、
そのある個人 の、 その病状をこう明らかにするだとか予防するだとか、
うんうん、そうですね、まあ、予防に役立てられますもんね、うんうん、未然に防ぐみたいなね、
そう、
はい、
これがね、あの、はい、ヨーロッパ EU ではとっくにやってて、
はい、
まあ、とっくにって言っても 法律でやったのが3月に施行かな、
うん、
あの欧州ヘルスデータスペース、はい、うん、EHDS っていうんですけどね、はい、こういう健康データをアクセスできるんです、はい、うん、これ当たり前のような気はするけれど、
はい、
今全然当たり前じゃなくて、うん、日本では ね、 もうねむちゃくちゃ遅れてます。
もう本当に遅れてます、はい、私も実感してます、取材しているんで、うん、ね、なんででしょうって感じですよ。
なんでかっていうと、
はい、なんでですか、
はい、医師会だとかも含めて、なんか頭の固い方々が多いのね、
うん、
これ、
まあね、まあ、カルテの電子化も進みませんでしたから ね、
なんかね、本当に特に自分は偉いと思っている人とかね、
はい、
頭がいいと思っている人って自分のやり方を押し付けたくなるじゃないですか、
うん、
ね、はい、そういうのが病院にいて、はい、地域にいてってなると、はい、医師会ができてとなってね、でまた役所は役所で厚労省 が、
はい、
があの俺はここまでとかやるわけじゃないですか、うんうん、
はい、
これはダメですね、こういうことやってると、いや、はい、平和な証拠って言えばそれまでなんですよ、
うん、
日本って一つの国であって、はい、まあ、探せばそういうデータはあるんだけど、それまとめないと意味がないっていうことがだんだん分かってきたわけですよ、
はい、
このいろんなね、あの、はい、健康に関するデータをね、これね、
はい、
日本国ってほら、はい、石油もね、天然ガスもないし、
いわゆる資源がない国ですから
ね、天然資源がない国で、はい、まあしょうがない、なんか買って作って輸出しようかと思ったらトランプさんに関税かけられたりして、
はい、まだ揉めてますし ね、決まったはずの関税も。
じゃあこれからの日本国の戦略資源は何かっていうことの議論は、
はい、
もう10年以上前からやっていて、
はい、
あの結論はデータなんですよ。データっていうのは情報、はい、情報っていうのは日本はたくさんあるんですが、バラバラに存在していて、
はい、
これをまとめることができればすごい力になる、
はい、
これはこれからは石油とか、の代わりに、データこそが戦略資源であると
う、はい、そうです
ね、いうことをが言われてもう10年以上経ってる、
経ってる、
で少しずつ進んでるんですね、うん、ヨーロッパも法整備ができていて、
はい、
で日本も多分、来年の国会ぐらいに基本的な法律ができて、
うん、
物語が進んで、
うん、
あの個人情報保護の問題なんですよ、
うん、
あのネックになるのは、
うん、
で個人情報保護法は、はい、今年改正だったんだけども、うん、
はい、
こういう AI とかが出てきてしまうとデータの活用っていうことで、
うん、
AI に学ばせるのに個人情報、はい、保護法を厳密に適用したら、
うん、
日本だけ AI が遅れるので、
うん、
どうすんのっていうその折り合いをつけようとしているんですね、うんうん、
はい、なるほどね。いやでもこれあれでしょう、一つ思うのはデータは国のものではないんです、患者のものなんで す、
うん、そうですよ。
だからそこがや日本が個人情報のどなんかこうか解釈がいつも間違ってて、な個人であの誰に見られるかっていうのはやっぱりその個人が決めるんですよ、うん、これね、そう
参考までにね、はい、ヨーロッパね、はい、
うん、
個人が国境を越えて自分の健康データに自由にアクセスできる、
はい、だからこれ個人なんですよ、ね、
その代わり、
はい、
第三者への提供に関する本人 同意を不要とした。
うーん、
医療機関や製薬会社への提供義務も課す。
うん、これから EU ってことですね。
ものすごく
EU の
大きな判断なんです、これ。
うん、
ものすごく大きな判断です。ね、こういう日本でも今は匿名加工をしたり、
そうですね、はい、
あの金加工だとかいうので、
はい、個人情報分かんないようにしてですね、
分かんないようにしてやるんですが、はい、研究者からしてみると、うん、それじゃあんまり意味がないですよ、
うん、
特定の個人を追いかけていかないと分からなかったりするんですよね、うん、病気だとか症状だとかの経緯っていうのがあるじゃないですか、うん、だからそういうことなんで、あの日本も一生懸命今これ国会でも議論してます、国でも、各省庁でも議論してます、
はい、
この今月中にも有識者会議が立ち上がって、うん、はい、年明けの国会ぐらいには何かなるんじゃないかなと思います、
うん、はい、
全体像、医療に関する全体像は来年の夏ぐらいに何か整理できるんじゃないかということです、
はい、もう本当に一歩踏み出してほしいです。もう、
そうね、
はい、うん、あと無駄の省くためにはやっぱデータ化した方が、データを活用しなきゃダメですよ。これデンマークとかエストニアとかもやっぱり進んでいるところは、
そうですね、
うん、そういうところに役に立ってますからね、
うん、はい、ということで次いきます。
はい、
次はセブンイレブン話をしましょうか、
はい、
これ各紙出てるんですね今日ね、
はい、出てましたね、
なぜかというと、はい、30年度中継、
はい、
30年度中継っていうこと、5年間の中継か、
はい、
ちょっと長めですね、
はい、
を発表したんですね、
はい、
あのほらこの間あの、アリマンタシオンクシュタール、あの
買収ですか、ね、はい、買収、
カナダの、ね、会社の買収を、
はい、見送られたんですよね、
見送られて、
はい、
っていうことは、
はい、
買収されそうな時には株価が上がるわけじゃないですか、
はい、
でその株価に見合うだけの株価にしないと、ね、
はい、
それを蹴った意味がないってことになるんですよ、
ね、はい、
っていうことは、頑張るぞということで、
はい、
あの
既存店
に3000億円投資して、
はいはい、
この30年度までの期間にね、1000店舗増やす。
1000店舗、
今もうほとんど飽和状態なんですけどね、
ですよ、これ国内で
1000、国内です、海外は北米で1300店舗を新規出店ですね、は
い、なるほど、でも国内で1000店
でなかなかだと思います、
なかなかですよね。
でもね、この、はい、この中でいいなと思ったのは、
はい、
社長のねスティーブン・ヘイズ・デイカスさん、
うん、はい、
日本語で喋ってましたけど、
うん、
要するにかつてほどお客様の信頼を獲得できていない、
あら、なるほど、
長期にわたる成功が慢心をもたらし、
うん、
現状に甘んじてしまっている、
はい、
大したもんですよ、
うん、
トップがこれをきちっと言えるっていうのは、
なるほど、ね、現状認識をちゃんとしてるってことですね、うん、
少なくとも利益率だとか、はい、あのセブンイレブンに関してだけね、あのコンビニ事業に関しては1店舗あたりの売上高も高いし、
はい、
確かに成功してるんです、してるんです、それは間違いないんですが、
はい、
それじゃあダメよと、いうあまりにもずっと1位だったので、あの慢心しているということをトップが認識しているというのは、はい、素晴らしいことだと思います。
なるほどね、うん、変えるってことですもんね、
変える
っていうことですね、このままじゃダメっていうふうに思ってるってことですもんね、
で、まあ、いろんなことやらないといけないんですよ、
はい、
あのローソンだとかファミマっていうのは追いかける立場だから、
はい、
例えば DX だとか、うん、デジタルを使うとか、ロボットを使うとか、はい、AI を使うとか一生懸命やってるわけですよね、
うん、
あるいはファミマのように大谷君使うとかね、
はい、
やってるわけじゃないですか、あのセブンも頑張んなきゃいけない、ちょっと我々の目に見えるところで頑張るところというのは、
うん、はい、
これは昨日の新聞なんですが、
はい、
あのカウンターを長くします、
カウンターを長くする、
うん、
うーん、
4割ほどカウンターを長くします、
いきなり
全部じゃないですよ、少しずつなんですけれども、
はいはい、
これでその売れ筋のものをね置くんですって、
は
い、うーん、ほら今コーヒーメーカーとかあったりするじゃないですか、
はい、ありますね、
チキンとかもね、
あの温かいやつがねこうありますよね、
あとパンとか焼き菓子とかも置くんですって、
うん、はい、
スムージーとか紅茶とかも置くんですって、
うーん、なるほどね、
でその代わり雑誌のコーナーは減らす、は
い、なるほどなるほど、
僕は実は今日これの放送が終わったらセブンイレブンの雑誌コーナーに行ってヤングジャンプを買うんです、
ヤングジャンプ、
あの雑誌コーナー減らしていいですけど、ヤングジャンプと新聞だけは残してほしい。
まあそうですね、中高年には新聞はやっぱりね、
新聞は多分残るでしょう ね
残りますかね。でもうちの近くのコンビニは雑誌の売り場なくなりました。
ないとこありますよね、
はい、
今ね、
なくなりました。ナチュラルローソンなんですけど、うん、ああなくなったかとうとうと思いました。
そういう時代なんだよ、
はい、ですね、はい、だからそこはパンと
売れないんだって。儲けがないんですって。
なるほどね、確かにそこはねパンが置いてあります、出来たてパンが。
いや僕が買う雑誌だけは置いといてほしい。
新聞とヤンジャン。
いやヤンジャンはキングダムを見てるので。
あそうか、あキングダムね、まだ続いてるんです。
キングダムが続いてる限りは置いといてほしいなって思います。
ヤンジャンはやっぱり人気ですからね、はい、じゃあ置いてください、
はい、
お願いします。
次行きましょうかね、
はい、あこれも、ね、
あこれあの人口の減少の話ですね、
はい、これも各紙載ってましたね、
これはもうすべての新聞に、はいはい、あの総務省が、はい、あの昨日住民基本台帳に基づく人口を発表したわけですね、うん、今年の1月1日時点ですね、
はい、
日本人が1,065,3,227人、
はい、
908,574人減った、
はい、
16年連続マイナス、
はい、もうしょうがないですね、もう超高齢の中ですから ね
908,574人減ったっていうけど、はいはいはい、うん、90万人ってすごい数ですよ。
そうですね、
はい、ね、だいたいですね、
はい、
和歌山県が90万1193、
はい、
じゃあ1つの県が秋田県が90万7593、はい、だから、
うん、
秋田県とか和歌山県が1年で亡くなってる、1個亡くなってるっていうペースです。
はい、
その代わりあの、はい、外国の方々増えてるのね、
うん、はい、
11% 増えて、
はい、
367万7463、
はい、
うん、もう外国人海外から来られてる方がいないと、う
ん、はい、
例えばさっき話題にしたコンビニだって成り立たないよね。
いやもうそうですよ、はい、
でそういう方々が出稼ぎに来るだけじゃなくて、
うん、
あの国籍を取ってくれたりね、
はい、
すると、うん、本当なんかまあこれまでの日本と同じではいられないっていうことだよ、
はい、そうですね、
だって毎年47都道府県のうち1個は減ってくわけでしょ、うん、人口、
うん、はい、そうですそうです、はい、であと外国から来る人って働きに来るじゃないですか、うん、だから若い人たちが来る
んですよね、生産年齢人口がね、
うん、
はい、なんですよ、ほとんどの人が、うん、
はい、
生産年齢人口というのは15歳から64歳までなんですが、うん、
はい、
あれまずい、
あ生産
あれ
あれ
僕生産年齢人口入ってないよ、
から外れちゃった、いやだ、
まあいいや、
まあ、影の生産、
いや生産してるから、
はい、影の生産年齢人口と呼びましょう、ね、はい、奥井さんも、はい、
で、したがって9割方そういうか、その年齢なんでね、
はい、
いいことです。その他にもね、
はい、
リゾート地でそのまま住んでる方がいるんですって、うん、ありだよね。
なるほどね、だ北海道だからもうニセコとかはやっぱり
ニセコとかね、
はい、ラフティングの人とやってくれてるインストラクターさん、皆さん外国の人ですもん、
だからニセコとかは増えてるんですって、
はい、
いやそうだろうな、
そうですね、いやあと介護現場もですよ、
介護もそうね、
だから飛騨の飛騨市長に話聞いてきたんですけど、今16人海外の人が介護施設で働いてるって言ってました、地元の。
やっぱりね、変わらざるを得ないよ、
うん、そうですよ、
どんどん年寄りばっかりになってきて、
うんうん、
いや僕もだんだん入ってきてるんだけど、
はい、私もです、一個年取りましたし、
あそうだね、
ああ そうだね、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、そうなんです。
で、
はい、
結局若い人が少なくなるんだから、はい、若い外国の方々が来てくれるんだったら、
は
い、それはそれで嬉しいし、
はい、
若くなくても、
うんうん、
日本が好きでね、
うん、
来てくれてる人がいたりするんだったら、うん、それはとっても嬉しいよね、
うん、はい、そう思います、うん、うん、
日本はこのままの日本ではいられない、
はい、もう変化を受け入れないとですからね、うん、はい、
日本の良さを残しつつ、
はい、
変わっていかないとね、
うん、うん、はい、強制ですね、はい、多様性を受け入れると。 はい、奥井さんありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。